こんにちは、長谷川洋介です。ウェブセキュリティの最先端を独走している小勝さん、衣川雅人さん、西宗さんをお招きし、ワイワイガヤガヤとウェブのセキュリティに関する話をしました。それぞれの発言は個人によるもので、所属する組織のものではありませんので、その点ご了承ください。あんまり特にがっつりとしたテーマがあるわけでもなく、なんとなくウェブのセキュリティ好きですよと言っている2人と、過去に言っていた2人で、4人で ウェブのセキュリティについてワイワイ話しましょうという場ですね 一応自己紹介をした方がいいんですかね。私、長谷川です。よろしくお願いします。
じゃあ、あれですかね、ウェブが好きだと言っていた側から順番に
そうし
行く
ましょう。
のだとすると、言っていた側の西宗と申します。もともとはですね、Firefox であるとかブラウザの脆弱性をですね、仕事の傍ら探すっていうことをやってまして、週末バグハンターなんて名乗っていた時期もあったんですけどもね、なんですか、パラレルワーカーの走りみたいな存在だったと自負してるんですけど、最近ちょっとですね、いろいろ忙しくて、週末も時間取れずですね、連休 だけですね、正月、ゴールデンウィーク、お盆休みにしか脆弱性を探さないから、連休バグハンターとかになってしまって、しまってるんですけども、本日よろしくお願いします。
パチパチパチパチ。
これ、後ろになんか音楽とか欲しいですね。寂しいな。
作ってください。
キルアさん。
鬼怒川です。普段は脆弱性の診断をしています。お願いします。
はい。
はい。
パチパチパチパチ。
パチパチパチ。
枯渇です。普段は Google で働いて、Google のウェブサイトのセキュリティをしたりしてます。お願いします。
はい。パ
お願
チ
い
パ
し
チパチ
ま
パ
す。パチ
チ。
パチパチパチパチ。
そう、どの話題からいこうかな。いくつか一応話したい候補を、リストに作ってるんですけども、そうね、一番聞きたいのは、衣川さんのポウンツーオウンの話ですかね。
そうですね、今年やっぱなんか目玉ですよね、
うん、うん。
やっぱこの金額を日本人がっていうのですごく、
そう
はい、
そうそうそう。
私の周りも湧いたなっていう感じがしました。
本当ですか？全然、あんまり 盛り上がってなかったなって感じですね。なんか、国内ではそんなに、
認知度はそこまで高くないですよね。玩人受けするイベント
そうで
な
す
感
ね。
じ。うん、知る人ぞ知るって感じがあって。ポンツオ
そう
ン
です
をど
ね。
んなものなのかを衣川さんとかぜひ話をしてくれ
そうで
る
すね。ポイントオンは、かなり、もう結構歴史が長いコンテストで、なんか2007年からやってるみたいなんですけど、本当に、なんですか、今、バグバウンティって結構もうかなり当たり前に流行ってきてますけど、もうそういうのが普通に流行ってくる前からあったような、本当に、そう、なんか脆弱性の発見に対して、お金がもらえるっていう、当時としては本当に画期的なもので、結構歴史の長いコンテストなんですけど、僕は昔、バグバウンティとかだけで生活していた時代があって、そういう時にそういう、コンテストの存在があったりしたので、僕にとっては、本当に何、それで お金もらって、一気にお金もらえたら、それで生活してるわけ、いけるわけなので、かなり憧れのコンテストというか それに挑戦したいっていう思いが結構昔からあったんですよね。そんな感じで、結構昔から気にしていたコンテストではあったんですけど、結構その対象っていうのが、基本的には、何ですか、ブラウザとか、今年のだと何でしたっけ？アドビリーダーとか、あと、
過去だったらスマートフォンとかが対象になってた時とかもも
あ
あり り
ま
ます。
すね。そうそうそう。だったりしたんですけど、昔は基本的にはブラウザが対象みたいな感じで、それが中心のコンテストだったんですけど、いろいろ対象も広がってきたりして、で、今年はTeams、マイクロソフトの Teams だったり、Zoom だったりっていうのも対象で入っていたっていう感じですね。
本当にまさに時代のトレンドのアプリみたいなものが対象になってる感じですね。
そうですね。
あれですよね、ちょっと昨年あたりは僕全然知らないんですけども、っていうか、この後衣川さんが教えてくれるんだろうと思ってるけど、コロナ以前とかだったら、それこそカンファレンスの横に別室でイベント会場みたいなのを作って、そこで実際に目の前で、審査員の目の前で、攻略のデモを見せるみたいなことをやってたんですよね。
みたいですね。 はい、
なんか PACSEC っていうイベント、カンファレンスを日本で、まあ、数年前まで開催されてたイベントがあって、その時にポーンツオンも日本でやりますよっていうのでやってて、その時にあれですよね、 MBSD の方とかがこう実際に参加されて表彰されて、
あ、そうですね、モバイルで確か、
うん、そう
でやってました ね、
ねすげえとか思いながら横目で見てたんですけど、
うん、あと去年はなんか志賀さんっていう方が、
あ、
普通の何か脆弱性見つけて賞金もらってたりもして、多分その2例ぐらいが多分国内の方が発見したものだと思うんですけど、うん、
なるほどなるほど、
そう、で、まあそれで、どういうものかってもうちょっと詳しく説明すると、まあそのそういうその脆弱性を見つけるっていうのは、その主にそのアプリの対象のアプリの、まあ、リモートコードエクゼキューション、任意コード実行の脆弱性を見つけて、まあ、なんかこう、電卓を立ち上げるとか、
うんうん、
まあ、そういうことを、証明して、まあ、それをコンテストの時に達成すると、まあ、賞金がもらえるっていうような形ですね、簡単に言うと。う
ん、任意コード実行でないとダメなんですか？
なんかそうじゃないのもあったと思いますね。なんか、
うん、
権限の昇格が、はい、その何ですか、ゴールになっているものもありますし、その多分その去年のその Ubuntu のパグとかも多分そういう、それが対象だったと思うんですけど。
なるほど、なるほど、
うん。あと車とかも対象だったりしてましたね。
テ
スラの。
うん、ああ
。なんか動画も上がってたりして。
へ、
なんか多分ワイパーとか動かしたりしてたと思うんですけど。
うん、なるほど。
そう、私もあれですね、ポンツオーンの絹川さんの、あの動画見れるのかなと思って YouTube で探してあったって言って見たんですけど、あの絹川さんが映ってるわけじゃなくて、あのあれですね、審査員の方のこう PC かなんかが映し出されて、あの審査員の方がこうなんか電卓の立ち上がっているこう画面とかをうんって見せるみたいなんで終わっちゃって、これあのコンテストの裏で何が行われてるんだろうっていうのが、あの私見ても分からなかったんですけど、あれはどういうことが行われてるんですか？
黒
川さんもあの場に行って、で、あれですか、あのどこかの動画には映られたりしてるんですか？
一応、あ、まあ、ちょっとおいおい話していきたいと思うんですけど、あれは Teams でやり取りしていて、うんうん、で、これでこれをこういうふうにしてくださいっていうのを、指示すると、あっちの人がやってくれて、でそれでまあその期待した結果になったら、あ、達成おめでとうみたいな感じになるっていう話ですね。
アナログなサポート詐欺みたいな感じですね。
そうですね、被害者側がじゃあ動画に映されるっていうアングルなんですね、あれは。うん、
あの自分が操作するんじゃなくて、審査員が再現性を確認するっていう、そういう感じなんですね、だから。
そう、うん、で、まあ、多分その、まあ、コロナの影響もあって、そのまあ、リモートで参加っていうのが、まあ、多分去年ぐらいからかな、あるんですけど、もともとはそのさっき長谷川さんが言ったみたいに、多分会場に行ってやるっていうのが、
うんうん、
まあ、多分それしかなかったんじゃないですかね、前は。
うん、
うん、なんで、今年は僕はそのリモートから参加っていう形でやった感じですね。
まあ、なんかどうせだったらあれですよね、あの稼いだ賞金 の、 あの金額書いたプレートかなんかこう持ってガッツポーズしてる絹川さんかなんか出るのかなと思ってたら、あれいつまで経っても出ないさ、終わったと思って。
そういうのないですね。まあ全然その会場の空気とかも感じることもないので。どんな感じなのか分かんないですけど、まあそれでそのポイントってまあ相当賞金が大きくって、まあ見てもらうと分かるんですけど、例えば Chrome とかだったら5万ドルから15万ドルとかっていう風になってますし、Firefox も5万ドルから10万ドルとかになってたりして。
今ドルでもらえると嬉しいですね。
そうですよね。円安ですからね。
そうですよね。絹川さん獲得された時期もちょうどあの円安の始まった時期かぐらいだったので、あれですよね。相当あの今までよりもこうなんか箔がついた感じになったんじゃないですか。
ですかね。それでまたさらに円安進んでるんで、まあ、それで入った時から比べると。
なるほど、はい。
まあ、まあ、そういう感じで、まあ、コンテストなんで、まあ、バグバグニティと決定的に違うのは、バグバグニティはその、バグバグニティを実施しているその会社とかに対して、この脆弱性を報告して、うちの会社の脆弱性を発見してくれてありがとうっていうような形で、
うん、
報酬をもらえるっていうような形なんですけど、まあ、ポイント4の場合は、まあ、トレンドマイクロですかね、
うんうん、
っていうところがやっているコンテストで、 まあ、その直接のその脆弱性を修正したりとかっていう、まあ、メンテしたりする人たちではないんですけど、まあ、その間に入って、まあコンテストっていう形でまあやっていて、それをまあ別のベンダーに、まあ、最終的にはその報告をしてやってる感じですね。
うんうんうん、あのトレンドマイクロの中の ZDI、ゼロデイイニシアチブがやってるんですよね。うんうん、要するにゼロデイ情報を自分たち集めると同時にそれをベンダーにフィックスさせる、その中間、中継をする
みたいな。そうですね。うん、なんで、ちゃんと最終的にはそのベンダーにその脆弱性情報は行くっていうような形で、うんうん、トレンドマイクロが それを非公開にしたりするっていうようなことはなくて、
うん、
まあ、ちゃんと修正されるっていうような形ですね。その多分場合によってはそのどっかあのそういう何ですか、脆弱性を買い取るっていうような形で買い取ってベンダーに報告しないみたいなタイプのそういう制度、報奨金を払うって言って買い取ってるところもあったりするんですけど、まあ、ここのポイントはちゃんとその報告がいってるよってことで、まあ、その辺もまあ、コンテストに参加してもいいかなっていう感じで参加しましたね。
うん、信頼できる胴元だっていうことですね。
そう、もう結構、まあ、歴史も長いですし、まあ、最終的にはそのマイクロソフトの人たちとやり取りもしたりもしたので、
うん、
はい、
あの私もあの Firefox の、 あの脆弱性とかアップデートを追いかけてますけど、あのポンツオンが終わった翌日とかにあのホットフィックスがこう Firefox から流れて、いや見つかった脆弱性について修正版配布するよっていうあのアップデータが、うん、こう速やかに出るっていうところもあのコンテストと、そうですね、ちゃんとそのフィックスの配布までがあのちゃんとつながってて、まあ、そういったところも含めてあのきちんとやってらっしゃるなっていうのは感じてました。
そうですよね、なんか Firefox はいつもそれをなんかゲーみたいにやってますよね、このなんかいち早く修正するゲーみたいな感じで、いつもなんか真っ先に修正してる印象がありますよね、Firefox。
ありますね、
なんかそう、僕マイクロソフトにいたので、あのこうパンツオンがあると大体1ヶ月前とか、あもっと前かな、3ヶ月前ぐらいから、なんかどういう製品っていうか、どういう機能が悪用されそうかみたいのをこう網羅して、それをちょっとテストしていくみたいなことをよくやってました。
こう事前に当たりをつけておく。
そうなんですよ。リポートを受ける側としても、あの要はそれを社内でバグを持っておくと、あ、これは社内で見つけてますって言って、確認の時に言えるんですよ。まあ、本当にそれが1分ぐらいしかないんですけど、その調整ルームっていうこうあって、実際に成功した後にこの開示されるんですけど、その時に1分間とか2分間、まあもうちょっとか10分ぐらい担当者がいて、そこで、あ、これは社内で知ってますっていうのかどうかで、こう成功か失敗かみたいなのをできるので、こうあの修正されてなくても中でこう見つけてると、あの成功にならないみたいな。
コカスさんその辺に関わってたんですね、かなり。
ああ、まあ一応エッジのセキュリティだった。エッジがやられるときはいつも、まあ昔のなんだろう、特に古い方のエッジとか、あの新しい方になってから、うん、基本的にもうクロミウムのバグが多いので、あんまりうちの対応することはなかったですけど、昔のとかはもうバンバンやられてたので、もうすごい、まあ対応に追われるとかね、あともうその日はもう付きっきりでっていうか、一人がカンファレンスに行って、あと他はもう待機みたいな。ちょうどあのカナダとかでやってるので、タイムゾーン的にはあのマイクロソフトの本社とすごい合ってて、
そうですね。
ずっと待って、まだかまだかという感じで、それが来るともう MSRC とこう製品のセキュリティチームでこう一気に話し合いながら、バーってやるって感じです、ね。で、しかもなんかたまにこうあの現地に行った人が、実は社内で見つかってたのに、その人はそのバグを知らずに、これは知りませんって言っちゃったりとか、まあ、そういうアクシデントがあったり
すごいな、なんか。
すごい タイムリーに言わないといけないんで、その人が本当にこう社内のバグシステムで探せなかったりすると、後々、うわ、これ知ってたよっていうのでも、あの知らなかったっていうことになってしまったりする。
で、あとはテレビのテレビ番組みたいですね、なんか。
そうなんですよ、生放送中なんで、本当にその時にあの決めて、あの成功しましたって言わないといけないんで、向こう。
面白い。
なんか素人ながらには、なんかそれってあの闇回収じゃないですけど、あ、それ知ってたよって言えば終わりのようにも思うんですけど、そんな甘いもんじゃないですか。
いや、本当それは、あのベンダーがちゃんと、本当に知ってるんだったら、本当に言わないといけない。
あ、そこはなんか信頼協定というか、 ある
んですね。まあ、あの、マイクロソフトとか、なんかさらにスポンサーとかもしてるんで、イベントの。うん、だから実はマイクロソフト社員はスポンサーしてる年は出れなかったりするんです
よ。あ、健全ですね。めちゃくちゃ健全ですね。
そうなんですよ。だからなんかよく社内でもなんか他のブラウザーの、あのバグを見つけてパウントゥーオン出たい場合は一回会社辞めますって言ってる人がいたりもしました。
そこまでして
て、まあ、でも会社で働いてもらえるお金よりかパウントゥーオンの賞金の方がでかいですもんね。
うん、まあそうですけど、それよりなんかこう海外ではもっとすごい、なんかかなりすごいっていうかね、あの尊敬されたコンテストなので、やっぱり1回はそこに出てみたいっていう思いがみんなあるっていう感じですね。
あ、鬼怒川さんだけじゃなく、そのまあ割と海外のそのまあ脆弱性を発見する人たちにとっても、あのもう大きなそのステータスのような存在なんですか？
そうですね、まあ、特になんかそのブラウザー界隈の人は、
うん、
そうですよね、まあ、昔からあるので、だいたいそこら辺が、あの、まあ、KPI ではないですけど、こうなんだろう、本当にブラウザーがピュアかっていうのすごい分かりやすい典型的な、このパウントゥーオンで本当にパウンされたのかみたいな、攻撃されたかされてないかとか、そこで何年間、例えば Chrome だったらなんか数年連続でこうパウンされない時期があったんですよね。
あ、
そこでなんかこう Chrome はすごいセキュアだみたいなことが言えたりとかっていうのもあったので、やっぱりこう守る側としてもすごいいいイベントっていうか、ここでハックされないと、うん、まあすごい信頼が高くなるみたいな。
なるほど。鬼怒川さんはそこでやり遂げたと。
すごいですね、うん、
すごい、
まあ、よかったですて本当に
どんな感じなのかをぜひ詳しく。
そうですね、まあ、今回、僕は、マイクロソフトの Teams っていうアプリを、まあ、ターゲットにしたんですよね。で、まあ、なんでこれを狙ったかっていうところをちょっとざっくり話していこうかと思うんですけど、まず Teams っていうアプリはその、まあ、Electron っていうフレームワークで作られてまして、で、まあ、僕 Electron ちょっと得意なんですよね。
そうなんですか。
そう、得意なんですよ。まあ、エレクトロン
ピアノが得意みたいな感じで言い切りました。
エレクトロン得意なんですよね。まあ、エレクトロン結構詳しくて、まあ、結構エレクトロン昔から、まあ、長谷川さんとかと前、セキュリティキャンプのあたりから、
うん、
まあ、多分エレクトロンが結構、まあ、流行り出す前か、まあ、流行り出すぐらいかの時ぐらいに、まあ、ちょうど触り出して、確かなんか長谷川さんがこう面白そうって言ってこう一緒に触ってってなんか勉強した感じだったと思うんですけど、 そう、まあ、その頃から始まっていて、僕とのエレクトロンとの出会いっていうのは、
うんうん、
で、まあ、なんかキャンプで何ですか、なんか演習とかしたりもしましたよね、エレクトロン。
しましたね、しましたね、うん、2015年とかそれぐらいですかね。
そう、まあ、そこでエレクトロン扱ったりとかして、まあ、ちょうどその頃からやっていた感じなんですけど、でその後今やってるその会社でエレクトロンのアプリの脆弱性を診断することになって、その診断中にエレクトロン自体に問題があるっていうような、まあそのエレクトロンのバグを発見したんですよね。それが結構まあ深刻なもので、
うんうん、
でそのエレクトロンの対応っていうのが、そのあるオプションを作ることによって対応したんですけど、そのオプションっていうのがずっとこうデフォルトで有効になっていなくって、
うんうん、
まあ、それを有効にしないと結構簡単にその XSS とかがあったときにこう RCA につながったり、まあ、リモートコードの実行につながったり してたんですけど、
うん
うん、まあ、それがまあデフォルトで有効じゃなかったのもあったり、まあ、その問題がそんなにそこまで知られてなかったこともあって、まあ、結構それに脆弱なアプリっていうのがいっぱいあったんですよね。で、まあその辺もあって、まあ、診断とかでやってるのもあって、まあエレクトロンにどんどん詳しくなってきたっていう感じですね。はい。
で、チームスを選んだと。
そうですね。まあ まあ、そもそも、まあ、チームスを選んだんですけど、まあ、そもそも僕がなんでそのポイントをやろうと思ったかっていうと、その去年の終わりぐらいに、 なんですかね、エレクトロンのなんかバグを見つけたっていうような話を してる人がいて、まあ、シリウスさんっていう人なんですけど、
うん
でまあ、その人がなんかまあ僕とつながりを持って、なんか多分ツイッターの DM とかでなんかつながって、それで、最近、そのなんかブラックハットで発表されたんですけど、その人たちがなんかエレクトロンのバグを、エレクトロン自体の脆弱性っていうのを見つけていて、その辺の話をちょうど去年の終わりぐらいにしてたんですよね。で、結構彼らはポイントウーンにも出たいみたいなことを言っていたんで、その多分自分たちが発見した問題を使って、なんか、ひょっとしたらやれるかもしれないっていうふうに思ったんでしょうね。で、その辺のなんかそのシリウスさんたちの動きを見ていたのもあって、なんか僕もちょっとやってみようかなっていうふうにちょっと心の中で思ってたんですよね。それでまあなんかちょっとなんとなくそういう時間を なんとなくやってみたいなっていうような感じで過ごしていて、まあ、そもそも去年からチームズが対象だったんですけど、もう去年はもう気づいたら始まってたんですよね。まあ、それでまあ今年はちょっとその始まる前からちゃんとまあやりたいなっていう心構えができていたっていうのもあって、まあそれでちょっと始めてった感じですね。今年の4月ぐらいにちょうど大きな1週間ぐらい休みがあって、まあその時にちょっと探し始めたんですよね、脆弱性を。
連休バグハンターの鏡みたいな。
そうですね。
そう、コンテスト自体は5月とかだったんですけど、まあその1ヶ月前ぐらいに始め出して、まあ、4月その休みの時にまあ着手しまして、
うん、
で、まあ、割とその途中までは脆弱性を見つけたんですよね。
うん、
僕が見つけたものっていうのはその3つバグがありまして、そのミスコンフィギュレーションとインジェクションとサンドボックスエスケープっていうその3つのバグなんですけど、そのインジェクション、ミスコンフィギュレーションとインジェクションのところまではまあ見つけたんですよね、その4月の時点で。で、あとそれをまあどうRC につながれ、つなげるかっていうところがまだできていなくって、
うんうん、
で、その見つけたバグっていうのが、Teams ってその 1.0 っていうバージョンと、まあ、2.0 っていうバージョンがあって、その1の方は Electron で作られてるんですけど、
うんうん、
2の方はその Edge Web View っていう、その Electron とは別のその Edge のフレームワークで作られていて、で僕がそのインジェクションっていうのを見つけたのがそのエレクトロンの1の方なんですよね、
うん、
Teams の。でこういう普通コンテストの対象になるのって一番新しいやつじゃないですか、
うん、
2とかじゃないですか。だからその多分その4月に発見した時には多分これ対象2だよなって思ってたんですよね、コンテストの。だからなんかこれこのまま続けても意味ないんじゃないかっていうのもちょっとあったりして、でそこでちょっと一旦手をやめてた、止めてたところもあったんですよね。で、まあそれでしばらく時が経ちまして、で、コンテストの1週間前ぐらいがちょうど締め切りぐらいになってたんですけど、その、まあ、締め切りの3日4日ぐらい前に、なんかどうやら対象は1らしいっていうような話が、その、なんかその、うん、シリウスさんあたりからちょっと聞こえてきて、あ、そうなんだと思って、だったらもう途中まで見つけてるし、これだったらちょっとやった方がいいんじゃないかと思って、そこからまたちょっと着手しだしたんですよね、その続きを。それでまあ結構頑張って探しまして、ちょっと睡眠時間を削りつつ、そこから頑張って探したところ、その最後のサンドボックスエスケープっていうことができて、それを RC につなげたっていうような流れですね。
うん、
もう本当に発見できたのが、その締め切りの本当に17時間とか、前とかで、発見できてやったと思ったんですけど、そこからそのなんか、エントリーをしなきゃいけないんですよね。そのエントリーっていうのはそのただ やりますっていうだけじゃなくて、そのどういうふうにその脆弱性を悪用するかっていうペーパーっていうのを提出しなきゃいけないらしくて、で、まあ、もちろんその相手の人たちはその海外の英語圏の人たちなので、ペーパーをもう一生懸命それ英語で書かなきゃいけなくて、僕そんなに一応今英語圏の人たちと働いてますけど、そんなに英語できる方じゃないんで、もう結構大変でしたね、そこからが。
むしろそこからが大変。
そう、本当にもうその 発見した時点でめっちゃ眠かったんで、もう本当にそこからもう眠い頭で頑張って書いて、それでなんとか本当にギリギリ締め切り数時間前とかに本当に提出できて、まあ滑り込んだ感じですよね、本当に。
すごいな。
それすごいですね。あ、これあの3つのその脆弱性、もう少しちょっと具体的に伺ってもいいですか。この最初のミスコンフィギュレーションっていうのは、先ほどご紹介いただいた、その本当はあれですかね、あのエレクトロン側に実装されたオプション設定で、開発者が自分で有効化しなきゃいけないものが有効になってなかったっていう話なんですか。
そうですね。
別のものなんですか。
あ、まさにそれ、その、そう、おっしゃられた通り、そのさっき言ってたような設定が一部有効になっていなかったっていうものを、まあ、一つのバグとして一応カウントしてる感じですね、自分は。
はい、で次のこのインジェクションっていうのは、あの、まあ、エレクトロンがそのブラウザベースだっていうところからすると、あの、まあ、クロスサイトスクリプティングとかの HTML タグインジェクションみたいなものをこうイメージしていれば。
あ、正しいです。そうです、そうです、そうです。
じゃあ、もう JavaScript までは動いたみたいなところまでいってるっていう状態で、その最後のこのサンドボックスエスケープっていうのはなんかこう どのようなイメージだと捉えたらいいんでしょうか。
ですね、まあ、これも一種 そのオプションがあることによって防がれているものなんですけど、なんかそのサンドボックスっていうオプションをつけると、Chrome のサンドボックスみたいに、あの、何ですか、他のオリジン、他の、何ですかね、他のサイトの情報にアクセスできない。なんか、例えば、レンダラが侵害されても、他のサイトにアクセスできない。なんて言うんでしたっけ、サイトアイソレーションか。そういう保護が、あの、加わるんですよね。でこれが加わると その、まあ、それだけじゃなくて結構その特権的な API とかへのアクセスも防がれるっていうような作用があって、そのせいでその RC につなげるっていうのがちょっと難しかったみたいなところがあったんですよね。
ある程度自由に JavaScript を動かすところまでは先に2つのバグでできたけれども、あの自由と言いつつも制限のある自由だったので任意コードとまではいかなかった。
そんな感じです。
それをサンドボックスエスケープする必要があった。
そうなんですよ。でこの最後のバグっていうのが結構なんか CTF ライクなバグで本当にぜひ紹介したいんですけど、ちょっとまだなんか修正連絡が来ていなくってそうちょっとだいぶ時間経ってるんですけどね。
じゃあ次回こういう機会があれば聞けるわけですね。
まあ、ぜひ機会があった時にまた言いたいんですけど。
なるほど。
そう、まあ、そんな感じですね、本当に。
これコンテストっていうか、応募がギリギリでしたよって話、ペーパーの提出までがギリギリでしたよって話だったじゃないですか。
はい、
そこから実際デモみたいな、そのなんだろう、実演、YouTube にビデオが上がってる、ああいうのって、タイミングってどんな感じなんですか。
あ、でもそれが、締め切りっていうのが、まあ、そのコンテストの1週間ぐらい前で、その後、まあ、どういう流れでそのコンテストまで行くかっていうところを、まあ、軽く話していきたいと思うんですけど、提出した後に、僕その後の流れ全く本当に知らなくて、ギリギリにやってたので何やるのかも全く分かってなくて、とりあえず出したって感じだったんですよね。で出して、僕多分出してもう終わりだと思ってたんですよ。それ見てもらって、あ、動くねってなって、はい、賞金ですみたいな感じだとちょっと思ってたんですけど、そしたらなんかその当日にそのデモみたいのをやらなきゃいけないみたいな話で、というか去年の動画を発見して、去年のそのなんかライブストリームみたいなのを発見して、でなんか何ですか、生放送みたいなのされてて、あれと思って、これ生放送されるのと思って、これなんかここからまたさらにあっちの人でやり取りとかしなきゃいけないのって、その時に初めて気づいて、そう。
あの報告を出して終わりじゃなくてって話ですね。
そうでちょっとまた冷や汗をかきながら、これどうなんだと思ってたんですけど、まあ、その後に、まあ、その当日にやるっていうことになっているので、まあ、最初に、どういうふう、何人かコンテストに出てる人がいて、その人たちがどういう順番でやるかっていうような、抽選をして、それでなんかそれも多分ストリーミングされてたと思うんですけど、して、で、まあ見てたら僕の名前もそこからそこで出てたりして、あ、これやるんだと思いながら見てたんですけど。
なるほど。
そうなんですね。で、なんかまあこの時間に、やってもらいますみたいな時間が発表されたんで、それが、あっちの時間の12時なんですけど、まあ、こっちだと朝の4時とかになっていて、
うん、
うわ、起きなきゃいけない、起きなきゃいけないというか、普段昼夜逆転みたいな生活してたんですけど、この時はそのペーパーを書いたおかげで、その昼夜がちょうど戻ってたんですよね。
健康な日本時間。
せっかく戻ってたのに、なんか4時に起きなきゃいけなくなっちゃって、でまたこれずれるなとか思いながら、そう見てたんですけどね。
なるほど。
はい。それでですね、まあ、その当日になっていくわけなんですけど、当日はどういうふうにやったかっていうと、なんかその時間の数分前ぐらいに、なんかこのチームズに入ってくださいみたいな連絡があって、で、まあ、そこから、ビデオチャットみたいなの、そういう感じでしたね。
あ、そのチームズっていうのは別にそれを攻略するわけじゃなくて、
あ、もちろんもちろん。
コンテストの運営と連絡を取りながら。
連絡用のチームズなんですけども、これここでペイロード送ったら、ここでペイロード送ったらどうなるんだって思ったりもしましたけど、まあそれはさすがにちょっとね、やんなかったですけど、それがちょっと面白いですよね。あれこれ。
でも攻撃に成功したがためにコンテスト失格というか、なんだろう、あの、実証できなかったコンテストとしては成り立たなかったになるじゃないですか、それした
さすがにやらなかったです、それはちょっと。まあそれちょっと思ったりもしたんですけどね、チームズだなと思いながら、これ送ったらどうなんだろうなと。
で手順を伝えて、向こうでその審査員の人がそれをアナログに再現すると。
そうなんですね。僕そこの時点で全然そのやり方とか分かってなかったんで、ただ僕もそのパッと送れるようにしてたので、まあ、コピペしてもすぐにそのペイロードを送りつけてるような状態にしてたんで、その自分が送る用のコピーする用のページっていうのを相手の人に送って、ここにアクセスしてそのコピーするとその入りますよみたいな感じで、教えて、それでそれを、まあ、本番は、ペタッて貼り付けてもらって、送信すると、それがもう、送信したらもうそれだけで発動する。まあ、主にその発動の方法っていうのは、本当にメッセージを1個送れば、それでもう相手の被害者のチームズ上で発火して、それでもう電卓が立ち上がるみたいな感じだったので、それをまあ実演してもらった感じですね。
ね、今僕横目で動画を再生してるんですけど、面白いですよね、あの審査員のおじさんの人が真面目な顔して画面を睨んでて、しばらくしたらこうやったぜみたいな顔でやられちまった。
いや本当動画見ると本当になんか じーっとこ
う、
ね、画面を見てる人が映ってて、
そう何も伝わらない。
そう映すわけに、なんか、ね、映っちゃうといけないから多分、その場で映すわけにはいかないので、ああなっちゃうんでしょうけど。
面白いです。シュール、なかなかシュールですね。
そうですよね。その電卓が立ち上がったところだけを最後ね見せて待ってましたね。
なんかこう伝わる人には伝わるけど、絵的に難しいですよね。絵的に難しい。電卓立ち上げてるけど、このおっさんどうしたんだって話ですよ。
いや本当ですよね。
ちょっとね、あ
こう、
まあ、コンテストの難しいところですよね、そのリアルタイムでやろうと思うと。
なんか、そう、ちょっとせっかくなんで、コカスさんの話を聞かせてくださいよ。あの、最近転職して、なんか、Google のウェブサイトのセキュリティをやってるって言ってましたけど、それって具体的にどんなのとか、話せる範囲で全然いいんですけど。
ああ、なるほど。そうですね。まあ、あの基本的に僕のチームはそもそもインフォメーションセキュリティエンジニアリングっていう部署で、まあ、あのかなりいろんなエンジニアが、まあ、大体もうすごい昔から知ってるような古株の人から新しい人までいるんですけど、まあ、僕のチームは主に、セキュリティメディゲーションをディプロイしたり、まあ、考えたりするチームで、で 今はプロトタイプポリューションの メティゲーションをやってるんですけど、まあ、それ以外にもその CSP のストリクト CSP っていうものをこのうちの社内の人が作って、それを Chrome の人と話し合ってこういうことができないかっていうので、実際にストリクトダイナミックを実装してもらって、それを Google 社内でディプロイするっていうものまでやってるようなチームですね。だから今だとコープとか、そこら辺もだいたいそういうののディプロイ、まあまあどういうものが必要かっていうのから、それを Chrome に提案して、まあみんなが使ってくれそうだったら実装して、でそれでそれをディプロイするっていう、まあ全部をやってるような、なんだろう、Chrome 実装以外全部やってるような感じです。
Chrome の実装は Chrome チームがやる感じ。
そうなんですよ。Chrome のオープンウェブプラットフォームセキュリティチームっていうのがあって、まあ、マイク・ウェストさんの、の下にいるような人たちなんですけど、今は、そこの人がまあやってくれてるっていう感じです。
すごいですよね。マイク・ウェストさんとか、ね、みたいな名前がポンとこう出てきて。
でも、まあ、あれですよね。Chrome、クロームからすると一番のお客さんってやっぱりまあ、Google のそのウェブサイト群なんですよね、きっと。でそこの中でうまくセキュリティ高めるためにこういう機能が必要だっていう、その中では、まあ、ユーザーの声をクロームに届けて、で必要だったらクローム側に実装してもらうっていうところまでですね、そういう提案するところまでコカスさんのお仕事なんですね。
そうですね。うちの社内で例えばフェッチメタデータとか、もううちの部署はこの、なんだろう、もうこういうデータさえサーバー側であればサーバー側でできるのになっていうのの提案をこうして話して、あ、まあこれが使えそうだったらじゃあやってみるかっていうの、
こういうのってさっき なんだろうデプロイとかプロトタイプポリューションのメディゲーションみたいな話で、社内でまずやってみるって感じなんですか、その表に出てないようなところで。
そうですね、まあとりあえずこういう、まあ大体何かっていうと、この Google VRP っていうこのバグバウンティーがあって、でそこからまあレポートがどんどん入ってくるので、まあ大体どういうバグが、増えてるとか、どういうバグが減ってるとかいうのが、まあもちろん社内で分かるので、そうするとこのうちの部署が、うわこういうバグは増えてきてるから、なんかメディゲートしないとダメだよねとか、まあ本当フェッチメタデータとかもエクセスリークスとかが増えるにつれて、こう どうやってそれを検知すればいいのかとか、そういうところから来てたりすると思うんですけど、まあ、そういうデータがあるので、そうすると、まあ、うちのチームが、考え始めたりっていうのでやっていって、まあ、ある程度できたら、サイト側で実装できるものだったらそれで実装して終わりなんですけど、そもそもそういう機能がない、まあ、こういうのがあったら守れるんだけどそういうのがないっていう場合は Chrome に提案して、でそれができそうだったらやってもらうっていう、まあ、ただそれも難しいところで、 Chrome のセキュリティのチームも、まあ、なんだろう、 Google だけがお客さんではないので、まあ、本当にこれが全ての開発者にとって、まあ、使われるものであるかっていうのをちゃんと議論して、まあ、そこから本当に実装していくって感じですね。でオリジントライアルを必要であればやってみたりとか、
すごい広い話ですね。
なんか本当にウェブを作ってる人って感じですね。
いや、まあでも本当に何だろう、Chrome のものは誰でもできるって感じですよね。Chrome はオープンソースなんで、例えば、まあまあすごい簡単かっていうとあれですけど、まあ、例えば僕とかも、あ、こういう機能がなければいいのになとか、まあ、思ったものはこう、なんだろう、ユーズカウンターっていうのがこう Chrome であって、ユーズカウンターって何かというと、この機能が、何パーセントのページロードで使われてるかみたいな。例えばいろんな人がブラウザを使うわけですけど、その中で、何パーセントのページロードしたときにこれが使われるかみたいなのをこう計算する、まあ、テレメトリーっていうかね、そういうものがあって、それを、まあ、コントリビュートしたりして、そうするとこうレポートが上がってきて、みんなが見れるような形になるので、 まあ、例えば JavaScript URL がどれぐらいウェブで使われてるかっていうのが今だいたい 1.6% ぐらいなんですけど、
あ、そんなもんなんですね。
そういうのがこう公開されて、例えばあのメティゲーションドットサプライとかいうの行ったりとか、ディプリケートドットイットとか行くと、あのそういうサイトがあるんですけど、うん、マイクウェストさんが作ってる、こういうのはこれぐらい使われてますよっていうのが公開されたり、 CSP はこれぐらいのページロードで使われてますよみたいなのが出てて、まあ、そういうのを見ながら、こういうのなかったらいいなっていうので、まあやってたりしてます。だから今なんかデータ URL が SVG ユーズエレメントでどれぐらい使われてるのかっていうのをこう自分で入れて、それが 0.01% とかになってくると、こうじゃあこれはなんかディプリケートできそうだなとか、そういう話になってくるんですけど、そうなんですよね。だからそういうのなくなると、もうそもそも XSS のまあ1個のベクターがなくなって、 SVG ユーズはなんかすごい、あのこの絹川さんがそもそもトラフェットタイプスのバイパスっていうのであの教えてくれたんですけど、それのせいで例えばあのセニタイザー API とかもこの前バイパスされてるのが、レポートがあの公開されてたりして、まあ、そもそもなんかみんながそれを知らないっていう、
うん、分かりにくすぎんですよね、そのシンクとして、
そう、だからそもそもデータ URL をしなければそのシンクがなくなるんじゃないかっていうことでやってます。
なるほどなるほど。
あ、テレメトリーってそう、あのそんなに細かく取ってるんですね。あの昔まさにあの私も Firefox の脆弱性探してた時に、これもあの絹川さんから教わったあのマルチパートで、あの ミックスドリプレイスっていうのがあるんですよね。マルチパートすらで、あの、はいはい、でどういう時に使われるかっていうと、そのなんか1個 の HTTP のレスポンスの中に複数 の、あのレスポンスをかけて、であのそれをこう順に受け取ったブラウザーとかがあの、まあ、時間的にこう分割して上から順番に再生していくっていう。でなんか例えばウェブカムとかで1回のこうリクエス レスポンスで複数のこう画像を返して、でそれをこうアニメのようにこう表示させるみたいな時に使われてたりするんですけど、あのそれの脆弱性をこう確か CSP バイパスか何かの脆弱性報告したときに、まさに同じようにテレメトリー出してきて、いや今この XMixedDisplace が使われているのはもう 0.何%だから、もうこれはもうじゃあ直さないっていう判断をそこでされたんですよね。あ、だからもう本当こんな細かいところまであのちゃんと取ってんだなっていうのはまさに
この多分その機能、ね、その機能はモジラ自身が使ってた気がするんですよね。
使ってます使ってます、うん、
検索バグジラの検索の結果が返ってくるのが、うん、あの検索全部をなめると遅いので、順次見つかったのずつ差分で返していくときに、うん、まさにそれが使われてた覚えがあって、うん、それはなんか僕の場合 MS でそういうのをいくつか見つけたときは MS のサイトの脆弱性だっつってこう嫌がらせのように大量に報告したことがありますね。
いやでもそれ本当ありますよね。そういうなんかこうアップロード、ファイルをアップロードするみたいな脆弱性とかでも、最初なんかすごい簡単なのだと HTML とかすぐアップロードして JS 実行できて、まずそれ直させてから次 SVG 送ってみて、で SVG が直ったら次このマルティパートで、いや Firefox ならまだいけるみたいな、こうどんどんどんどん徐々に徐々にこう出していくみたいな。
そうですね。でなんか小勝さんのサイトにそういえば XSS が発生する PDF 置いてあったなって言って、あのコカスさんのブログに PDF のポック取りに行ったりとかしてアップロードするってやつですね。
一時期あの PDF の XSS はもう本当コカスさんのブログが教科書みたいな状態でしたよね。
そうですね、そうですね。
あの徳丸本、徳丸本っていう日本で非常に著名なウェブセキュリティの本があるんですけど、あの本のレビューをね、西村さんとかとこうしてるときに本当にコカスさんのページをすごい見ましたよね。
そうですね。あの そうですね、そういう研究が進んだというのもあったと思うんですけど、あの第1版の徳丸本から第2版っていうときに、まあさすがにちょっと こういうバイパスもあったり、こういうこともあるから、だからこういう対策も書かなきゃいけないですみたいなことを、あの長谷川さんはじめレビューアーがこう無邪気に言いまくった結果、あのだから第2版で徳丸本の厚さが 1.5 倍ぐらいになるっていう、 これはさすがに言い過ぎたんじゃないかなっていうようなあの厚みになってて、ちょっと罪悪感を覚えたのを記憶してます。
ちょっとこう話がそれるけど、あの徳丸本のレビューで面白かったのは、まさにあの PDF の XSS の話が徳丸本にも若干ですけど載ってるんですけど、あれの対策とかを考えるのはすごい面白かったんですよね、あの当時。なんかなんだろう、当初出てきたレビューアーの中で出てきた案としては、サンドボックスドメインみたいなものだから、ウェブアプリケーションと別のドメインにコンテンツを置くようにしましょう、 PDF とか置くようにしましょうみたいな話があったけど、結局それじゃあサンドボックスドメイン内での XSS が防げませんよと。そうすると例えば添付ファイルみたいなもの、うん、A さん B さんの間だけで共有されるコンテンツが B さん C さんでも読めてしまいますよねみたいな話があって、なかなかそこを整合性を持たせるのって普通の開発者には無理でしょみたいな話が出たじゃないですか。なんかで結局右翼説あって、のポストだけ PDF に対してはポストだけで受け入れるようにしましょうみたいな設置案みたいな対策が書いてあるんですけど、なんか限られた条件であるだとか使える材料が少ない中で、まあバグハンティングとかだとそれでいかに攻撃を成功させるかだけど、逆になんかいかに守りきるか、攻撃のシナリオを考えた上でそれが起こせないようにどうすれば工夫してできるのかみたいなのを限られるコマでやるっていうのは結構なんか面白かったですよね、あの時の議論は、うん、なんかすいません、なんか全然話がだいぶ過去の遠いところの話にそれましたけど、
あれ IE がAdobe Reader を入れてるっていうのがその普通だった状態の時に
うんうん、
発生する問題でしたよね、確か。
そうですね。確か IE がデフォルトの PDF をこうロードするみたいな感じで、で大体みんな Adobe が入ってるみたいな感じだったん
で。もうそこからもう時代が流れて、
だいぶ流れましたね。
IE もなくなってしまって、
うん。だいぶ守りやすくなったんですかね。あのそういうものが、うんうん、どんどん減りましたよね。
うん、
あのなんでそこからそれ呼び出すんだっていう、あのなんかこう悪魔合体のような機能がどんどん減っていってる感じがしますね。
その長谷川さんがこのなんだろう対策を考えるのが面白かったっていうのをこう言ってたんですけど、僕もまあ本当そういう感じでやってて、まあ、それがかなり面白いですね。僕はなんかどっちかっていうとそっちの方が好きになってきたっていう感じです、ね。まあ、たまに本当に対策できなくて うわどうしようもないなっていうのもあるんですけど、まあ、でもこの、まあ、こう Google に移ってやっぱりそれが一番違うって感じですね。マイクロソフトだとやっぱり Web が分かる人が Web っていうか何だろう、このブラウザーは分かるんですけど、その中のこの Web アプリのセキュリティっていうのを分かるのが僕ともう一人ぐらいしかいなかったので、そういう議論がそもそもできないっていうかいうのはあったんですけど、この Google に移ってからみんな Web なので、もうそもそも自分が話していることが分かる人たちしかいないから、まあ、そこがかなり大きいですよね。やっぱり多分そのレビューとかしてた時とか、もう周りの人が分かるから楽しいのであって、自分一人でこう考えてると煮詰まっちゃうんですよね。
うん、
いやこれが正しいのかどうかすらも分かんなくて、議論したいっていう時にやっぱりこう Google の場だと周りの人がみんな分かるから、まあ、ちょっとパッて投げたら、まあ、誰か返事してくれるみたいな、まあ、そういうのが、まあ、僕の仕事では面白いです。
うん、まさにあの IETF とか W3C とか の議論の ML とか見てるだけでも、なんかあの作ってる会話って面白いなと思うじゃないですか。あれを多分まさに仕事でも味わってらっしゃるのが小勝さんなのかなと思いながら聞いてました。
うんうん
うん、そうですね。なんかこう、うん、ウェブセキュリティチームみたいな、あのなんだろう、 E メールアドレスがあって Google 社内に、そこにこうメールを送るとウェブセキュリティに興味があるとか、それに働いている Google 社内の全部のこう人にメールが行くみたいなのがあって、そういうところにこう入ってると気軽にそういう情報が来たり、こう社内のこういうサイトに XSS があったんだけど、ちょっと CSP があって全然何もできないみたいな、どうやってエクスプロイトすればいいんだみたいな、こう誰か教えてください。
技術的な好奇心が本当に社内で満たされる感じですね。
そうです。だからそれが逆にこうアウトプットが外部になくなっちゃうのがちょっと問題だなっていうのもあって、
うん
うん、まあバンバン話してたらとは思うんですけど。
うん、なるほどなるほど。
あのすごく気になってるんですけど、一個聞いてもいいですか？あのもともと小勝さんってあのまあ絹川さんとか私とか、まあそれこそあの往年の長谷川さんのような、まあ、バグハンターとして名を馳せた方じゃないですか。 あの日本のウェブサイトもそうですし、はい、あのエッジやクロームのその脆弱性をこうどんどん見つけて、でまたクロームのアップデート見たらコカツさんの名前と8000ドルって載ってるよみたいな状態がすごいこう続いてた印象があって、で脆弱性を探すっていうのはそれはもうコカツさんはあのもう誰よりもできるっていうのは分かったんですけど、でもその脆弱性って探せる人が直せる人になるかとか、あとそのブラウザーの仕様を提案して、でちゃんとその世界のコミュニティに受け入れてもらって、それは確かにやるべきだねっていうようなものを提案できるかっていうと、なんか結構違う能力というか違うスキルとか求められるじゃないですか。なんかコカツさんの場合ってもともとバグハンターから多分マイクロソフト入られて今の立場があるんだと思うんですけど、なんかこうその入ってからそういうことができるようになった感じなんですか？
そうですね、多分バグハンターの人たちもたまにこういう修正ができますよみたいなのを自分のレポートで送ると思うんですけど、まあそういう形でちょっと考えてやったりはしていたんですけど、やっぱり一番大きかったのはもうマイクロソフトに転職してからこう守る側に入ったっていうのがやっぱり一番大きいですね。そこでこうやっぱり視点を変えないといけない。まあ、最初の方は本当にバグ探しをやってたんですけど、バグ探すよりもやっぱりそのバグが起きないようにするっていう方が確実にこう守る側からするとインパクトが大きいですよね。こう問題っていうのは別に雇ってなくても降ってくる場合もあるので、バグバウンティーとか言ってる、それよりもその問題をどう解決するかっていう方がはるかにインパクトが大きいので、まあ、そうすると自動的にそっちの方に行かざるを得ないっていうかですね。まあっていうので最初はそっちに行ったんですけど、まあ意外とそれの方が面白くなってきたっていう感じと、まああとは僕は多分キヌガワさんぐらいバグハンターに向いてはないのかなとは思いますけど。いや本当にそのなんだろう、探求心が入ってない。
二人
そう。そう、雲の上の会話すぎて両方とも雲に見える。
まあ、なんか僕はどちらかっていうとこう逃げ道を探ってきたタイプなんで、いや XSS はもう衣川さんと長谷川さんの方がすごいし、 JavaScript もできなそうだからちょっと誰もやってないブラウザを西村屋さんの後ろついていくかみたいな感じでこうやってって、こうどんどんあんまりみんながこう競争率の低いところに行ってきたんで、やっぱこう XSS っていうともう全世界みんなやってる感じで、こうすごいなんだろう、入りやすい、参入しやすい業態なんです。業態、それよりかはね、こうブラウザーのスケモリジンポリシーとか、なんかある程度自分で時間を使ってどういうものが良くてどういうものが悪いっていうのが分かってからこう探し始めれるものじゃないと、っていうので、まあ、そっちに行って、まあ、最初は Adobe とかね、本当 PDF、 ちょっとこっちの方が競争率低いかなって PDF 行って、そしたらまだブラウザーっていうものがあって、ブラウザーもやって、そうするとなんかみんな来たからもうサイトアイソレーション逃げないとダメだみたいな、こうどんどん逃げていく感じなんですよ。
逃げていくというとなんか言い方がネガティブやけど、むしろこうなんだろう、改善されていない、まだまだだからマイノリティとか埋もれているところを潰しに行ってるという見方ができますよね。
まあそうですね、そっちの方が面白そうだなっていうふうに言ってる感じですね。こっちの方が絶対バグある、このなんだろう、見つかんないっていうので自分が楽しくないよりかはもっといっぱい、面白いことがあるとこに行くって感じです。
なるほど、面白いな。
なんかに逃げた結果シリコンバレーにたどり着くっていうのもすごいですけど、
すごいすごい、
そこ逃げた結果たどり着くとこじゃないからっていう。
そう
い, いやでもなんかやっぱり衣川さんみたいにこうちゃんと XSS でずっとできてるのもすごいと思いますよ、本当に。いや僕は絶対そこでこうがっしり構えてずっと長い時間やるっていうのは本当にできなそうな気がする。そこはすごいですよね、本当に尊敬でした。本当にザ・バグハンターって感じですよ。
そういう意味では僕はあれです、西宗谷さんの何度も言ってるけど、西宗谷さんのなんか真っ黒になってるノートを見せてもらった時にこう本当衝撃を受けましたよね。毎日仕事帰りに、
何でしたっけ、真っ黒の、
ま、毎 あのなんだ仕事帰りにマクドナルドによってこうブラウザのテストケース組み合わせを全部考えてノートにこうそれをメモって真っ黒になるなってるノート
やりました
、RFC だとか Web3C のドキュメントを見てこのパターンだったらこういう組み合わせがあるからっていう全ての組み合わせをこうテストケースとして作り上げるのを整理するための真っ黒になってるノートを見せてもらって本当この人すごいなって思いました。こういうのがバグハンターかと思って。
あなんかそうもう私もその気力はなくなってしまったんですけどそう昔は本当そうですね、なんかあの組み合わせを考えるのが楽しかった時期がやっぱありましたね。 でも今もそうかもしれないです。あのそんなやっぱあのこのコカスさんと絹川さんの前で言う話じゃないですけど、まずやっぱ連休始まって最初に何やるかというと、前の連休からの3ヶ月間のアップデートを全部ソースコード見るとか、あのそこまでの間であったその公開された CVE を全部こう Excel に書き出して、これは何が脆弱性だったのかっていうのをこう全部こうあのまとめるところからスタートして、 あれこれで脆弱性だったらこの機能であれやったら刺さるんじゃないかとかって、こうなんかインスピレーションを得て試すっていうのがまず連休初日なんですよそういう意味ではあの、まあ、昔ほどガッツはないですけど、小規模にそれなりにはやっぱ今も続いてる、まあ、習慣なのかなと思います。
もうすごい、すごい。
だからやっぱ、コカツさんの場合でいうと、あれなんですね、そのマイクロソフトの中で、あの本当、嫌がおうでも、まあ、問題が降ってくる中で、もう自分がなんとかして、この問題を止める立場にならないとみたいなところの、なんていうかこう、なんですか、危機意識なのか、なんか責任感なのか、まあ、なんかそういったところから、あれなんですかね、こうもうな、能力というかを開発していったといったらなんかちょっとあれかもしれないですけど、まあ、そういうことができるように研ぎ澄ましてたって形なんですね、きっと。
そうですね、まあ、最初はなんかこう、うん、とりあえず他の人よりいっぱいバグ見つけてれば、うん、あのまあ、どんどんこうなんだろう、攻撃の穴がどんどん塞がっていくっていうことでそれでいいかなと思ってたんですけど、さすがに穴が多すぎるっていう、うん、守る方としてはそれよりかはもう そもそももう入れなくするっていう方がいいなっていう、こうやっぱり IE をこうなんだろう、 IE を消すっていうこの作業もやっぱりそれと一緒で、うん、やっぱりずっと IE がいる限りはそれを使っちゃう人がいて、この IE のバグをどんどん探してるだけじゃダメなんですよね。やっぱりどこかで切らないといけないし、じゃあそのためにはどうやったらセキュアに切れるのかっていう、まあ、それもなおかつこうセキュリティだけを見てるとダメなんですよね。だからそこでこうやっぱり使うお客さんがいて、その中でこの使え本当に IE でしかできないことをやってるお客さんが、まあ、どれぐらいいて、それをサポートするのがどれぐらい必要かっていうのをまあ見極めて、まあ、Edge の場合はこの IE モードっていうのを載せて、そこでもこのなんだろう、もう IE の機能がありすぎるので、例えばなんだろう、アクティブ X はサポートするかしないかとか、こうもうできることが多すぎるんですよね。なんかたまにファームウェアぐらいまでなんかこう手出せるとか、そういうどこをサポートするかみたいな、あの話をこう詰めてって、でまあやっぱりそこを、まあ、切るっていう、うん、まあ、やっぱりそれが必要ですよね。あのや中でやってる人にとっては絶対にこう、じゃあな何がエッジのセキュリティで良くなったんですかっていうときに、こうやっぱりこれぐらいバグ見つけましたっていうよりかは、こういう機能をセキュアにしましたとか、こういうものをこうなくしましたっていう、こう例えば XSS フィルターとかもエッジが一番最初に切ったんですけど、まあ、そういうのとかもやっぱり Chrome はやらなそうだったし、まあ、開発したのが Microsoft だったんで、やるんだったらまあうちしかないようなっていうので、
なんか
そこ見極めって感じですね。
ちょっと気になったんですけど、
はい、
最近エッジ立ち上げて気づいたんですけど、なんかエッジって今右クリックしてこれをなんか IE モードで開くっていう、そのコンテキストメニューができてたんですけど、
あ、そうなんですか。
なんかコカツ君に行った時はもうちょっとその IE の IE で絶対に開かれないようにもっとなんか配慮してたと思うんですよね。開く時もすごい設定を作って、でこのサイトを IE で開くみたいな、そういう風にすごい厳密にやらないとできないようにしてたと思ったんですけど、なんか最近見たらすごい簡単にその IE モードで開けるようになっちゃってて 俺ちょっと
やめた携帯出てます。
ああ、まあ確かに、いや
大丈夫って思ったんですけど。
そうですね。まあ一応そのコンテクストメニュー、うん、右クリックのコンテクストメニューって一応あれはブラウザープロセスなので、まあこのレンダラープロセスが、掌握されてもそこはどうしようもできないんですけど、まあ、確かにユーザー的には誘導されやすいですよ
ね。うんうん、そうですね。だって普通に2クリックぐらいですからね。